はい、それでは、レビ記ですね。レビ記の13章を開いてください。レビ記の13章を開いてください。はい、ここですね。清めと汚れの、区別の学びをずっとしていますね。食物規定から始まり11章で、12章が女の出産なんですね。で、不浄の期間というのがありました。で、レビ記ですね、今ね、旧約聖書の196ページです。196ページ、うん、はいはい。でですね、そして13章と14章 で今日は13章だけなんですが、雷病あるいはサラートと言いますね。これもそのままヘブル語です。ヘブル語を、日本語、カタカナにしたのがサラートって言いますが、英語ではもちろんレパーですね。雷病となってますが、この新改訳の本では、このサラートということになります。皆さん前もってここ読んできました？読みました方はもうびっくりだと思いますよね。非常に長い文章になっていまして、神様がここになんかちょっと力入れてるっていうか、力を入れていることがよくわかりますし、でここの箇所のみならず、旧約聖書ですね、全体にこうかなりこの雷病あるいはザラットですねにかかった人たちが出てきます。例えばモーセのお姉さんであるミリアムがモーセに食ってかかった時に雷病を患いましたよね。あとナーマン、アラムの将軍、シリアの将軍ナーマンが、このやっぱり雷病にかかったとかっていう話があって、でこの雷病の人が、最後に出てくるのがイエス様の時ですよね。清めてください御心ならばということで、この癒されるということであります。だからここ全てにおいて、この背景になっているのはここで神が、イスラエルの民に与えた教えに基づいているんですよ。で、本当にこの前のディスカッションでもね、この先週のディスカッションでも少し出てきました、私が少し分かっちゃいましたけど、本当に聖書を学ぶときってこういろんなこう分野の知識が必要になってくるんですよね。例えば出エジプト、このレビ記のね、この生贄の制度、この幕屋の中で行うじゃないですか。で、その幕屋の構造なんていうのはもう本当に、この建築士のね、この何て言うかな、人であればよく分かるような内容ですね。で、ここはね、皮膚科の人ですよ。皮膚科の先生、皮膚科のお医者さんが見たら、ああなるほどねっていう風な、非常に細かい皮膚に起こっている症状ですね。で、それを祭司がなんか行っていくような、ものに見えますね。で、ここで大事なのは、今までもそうですけど、食物規定のところでも衛生面っていうのは確かにあるんですけど、また不浄の期間っていうのはこれ本当に酸化の話でね、そっちも本当に先週はね、お医者さんといっても産科の方のお医者さんですね、産婦人科の産科ですね。で、驚きますけれども、ここでは、この皮膚科ででもね、ここでいろんなそういう、今のこう専門的なものにも合致するようなのはあるんですが、忘れてはいけないのは、ここに出てくる人は祭司だということなんです。つまり霊的なことなんです、ですね、神の前でどうなのかっていうことなんですね。だから、でそして新約聖書に照らして私たちは見ていく必要があり、これらの諸々の掟や儀式というのは影であって、実体はキリストにあるんだということ。だから霊的な、この目に見えないものが、このサラートによって、サラートというものを見ていくことによって、清さと汚れが分かってくるということなんですね。これ結論から話します。これはね、やっぱり罪をよく表しているんです。罪の姿をよく表す。だからそのサラートにかかっている人が罪人って意味じゃないんですよ。その その罪深いとかそういう道徳的に罪深いとかそういう話じゃなくて、そのサラットを通していかに罪が根深いものなのかと、しかも潜んでいる、今日ね、新しい言葉っていうか、あまり聞かない言葉をですね、これ医学用語で先行性の、症状とかね、先行性、潜っていうのはね、潜水の潜ですね、この潜るやつ、こう潜む、潜る、こう潜ってって進行していくっていう意味ですね。でこれこの罪というのが私たちの生活の中で症状として現れるんですが、また潜ってって潜ってる間にもっともっと広がっていっちゃう。でさらに状況は深刻でも本人は症状がないから、あ大丈夫だと思っちゃうという内容になってきますですね。でこれをちょっと念頭に入れながらですね、まあ、一つ一つ見ていきたいと思いますが、一節をご覧ください。主はモーセとアロンにこう告げられた。ある人の体の、皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは斑点ができて、体の皮膚にサラートに侵された患部が現れた時は、彼を祭司アロンのところか、アロンの子らで祭司の一人のところに連れてこなければならないということですね。この斑点とかかさぶたとか、あとは腫れ物ですね。でこれがサラートに侵された患部かもしれないということで連れてこられるということなんです。でね、ここの役がね、いろいろ迷ってるんですよ。もうこれね、いろんな役、これそのままヘブル語でタラットなんですけれども、この、新改訳は第3番からかな、今2017ですが、もうそのままにしちゃったんですね。これはちょっとある意味で逃げてる部分もあるんですが、前は雷病だったんです、第2版までがですね。で英語も雷病っていうのが多い、レパーっていうんですけども多い。で今雷病というとハンセン氏病なんですね。でハンセン氏病だと思って読んでいくとどうも合わない部分が多くなります。で極めつけはですね、これ13章の終わりに服が雷病にかかってるんです。であとは14章では家屋に雷病があるって言うんです。もうここまで来るといやちゃうよねってなるんです。でカビですよ、服の方はね。だそういうふうにこのね、旧約聖書、特に立法を読むときにね、すごいポイントになるのは、この食物規定でもずっと話してた、見たくれがね、見た目がどうなのかっていうのがすごく大事になってきます。その、実際のこの物質がどうなってるかって、だって、カビとあんだ、違うでしょ、その、なんていうか、この皮膚病とね、違うでしょ。けれども、この見た目が、この、あと特徴であるとかで、それがどうなのかっていう話になってくるんですよ、うん、でそれが非常に同じような様相を呈している時のその言葉がサラートです。だから共同訳といってプロテスタントとカトリックが共同で訳したのがあるんですね。で以前の共同訳っていうか新共同訳っていうんですけどもはですね、重い皮膚病とここ訳してました。もうそのまま文脈に沿って、でもうちょっといくとカビと訳してるんですけれども、その衣服とかにはですね。で今はですね、興味深かった、どうなってるのかなって、昔の共同訳は重い皮膚病だった、今はね規定の病と書いてありました。もっとなんちゅうかな、わけわかんないよね、規定の病って何ってなりますけれども、やはり目に見えるものを通して目に見えないことを表象、シンボライズ、表象っていうのはね、表に象徴的に表しているということです。表に象徴の象ですね。視覚教材みたいな感じです。主が私たちの心にあるものをこの皮膚を通して教えてくださっているわけなんですね。で、なんでこんなことを言えるかと言いますと、このさっきのね、なんでこれは罪だってはっきり断言できるかと言いますと、これもね、聖書全体に皮膚に傷を受けていることが何らかの形で罪との関わりで語られてるんですよ。例えばエジプトで災いを受けました、このエジプトの人たちが。でその時に腫瘍ですね、 主要の災いがあって、エジプトの魔術師たちが皮膚に脳ができて倒れるということが起こりましたよね。そしてあとミリアムがそのさっき言った抽象したモーセのことを抽象したということで雷病にかかって、やっぱ罪を犯して雷病にかかったわけですね。でナーマンはアラムの将軍ですけれども、サラーと清められたんですが、その後でゲハジですね、この、エリシャの、しもべの若者であるゲハジですね、が、その、ナーマンを治したことで、ナーマンはお金をね、ご褒美あげたいと思ったんだけど、断ったの、エリシャがね、主人の。だけど自分で勝手に持ってきて、もらってっちゃった。でそれでナーマンのサラーと雷病が彼に移っちゃったわけですよ。やっぱこう罪にかかるでしょ。あとはウジヤ王はですね、王の身分であるにもかかわらずやってはいけないとされていた祭司の働きを中に入って、この聖女の中に入ろうとしたので、それで雷病にかかってしまったんですですね。でこのようあとはね、ヨブの主人公、あ、間違えた、ヨブ記の主人公ヨブですね、このヨブが重い皮膚病にかかったでしょ。で重い皮膚病にかかって、で友人はそれを見たら、彼は重い罪を犯したに違いないと、やはりこの罪と関わるように教えているわけなんですよ。この皮膚における傷というのが罪と関係があって、でね、ちょっとここは長くなるんですが引用したいと思うんですね。詩篇の38編の3節5節7節17節18節飛んじゃうんですけども、ちょっと読んでみますね。詩篇の38編の3節、あなたの憤りのために私の肉には完全なところがなく、私の罪のゆえ私の骨には健全なところがありません。で5節に飛んで、私の傷は悪臭を放って腐り果てました、それは私の愚かさのためです。7節、私の腰は飛翔で覆い尽くされ、私の肉にはどこにも完全なところがありません。あなたの憤りのため私の肉には完全なところはなく、私の罪のために私の骨には健全なところがありません。飛んで、私の傷は悪臭を放ちただれました、それは私の愚かしさのためです、私の腰は火傷で、あ、これ17節、私はつまずき倒れそうで痛みが絶えず共にあります。18節、私は自分の咎を言い表します、自分の罪で不安なのです。ともう罪の告白をしているときに、これ性病にかかったのか分かんないけど、なんかそのような表現、ね、自分の腰が飛翔になってるっていうから、やけどか、やけどですね、やけどになってるっていうから、なんていうか梅毒みたいなね、分かんないけど性病みたいな、分かんないですけども、でもこの皮膚における傷というのがこう罪と関わりがあって、で一番私たちが身近なのがイザヤの53章5節、キリストの預言です。しかし彼は、キリストですよ、私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その内傷のゆえに私たちは癒された。イエス様の肉体が傷ついて、皮膚が傷ついたということによって、私たちの魂もこの体もですね、癒しを受けた、罪の許しを受け清められたと、平安が与えられたという予言があるわけなんですよね。でこういうつながりがあるので、この罪をよく表して、いるわけなんですね。でこの腫れ物とかさぶたと斑点というもので、サラートだとこうではないかと見られていくわけなんです。どうですか、腫れ物、かさぶた、斑点、皆さんもなんか普通に経験しません？ニキビとかさね。でね、あと日焼けして赤くなっちゃったとか、汗かいて汗もができちゃったとか、ね、こういう日常の中に起こって、はい、どうぞ、日常の中に起こっていることで、実はこう私たちを蝕むような病が隠されていることがあるわけなんですよね。 ここがややこしいですよね。まあいろんな病気がそうじゃないですか。他の軽い症状とあんまり変わんないところで、実はその深刻なものっていうのがあって、私たちの罪や欲というのもやはりそのような何でもないようなところで現れてくる、まあ思いですよね。思いの中で現れてくる、でいつの間にかとか、そうやって心の中で妥協をしていく中で、それがだんだんだんだん自分の心思いを蝕み、ついに行いとなって現れてくるということで、ヤコブの一章の14節から16節にはこう書いてあります。人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。だから思い違いしちゃうんですよ、私たちですね。欲に惹かれて誘われてね、はらんで罪を生み、罪を熟して死を生むと、でこのようにいい罪の姿よく表しているというか、日常の中で何かがあって、でそれを見過ごしていくということをしがちで、3節、祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、患部がその体の皮膚よりも深いところ、これ他の訳だと、共同訳の訳だと皮膚の下って書いてますね。皮膚よりも深いっていうのは皮膚の下に見えてるなら、それはタラートに侵された患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言すると、非常にお医者さんの診断のように見えますよね。でも診断することで初めて適切な治療ができるわけですよね。病院ってなんかじれったくなるときありません？お医者さんどっか直してとか思うのに、なんかやること検査ばっかりっていうね。で検査して検査してって、その間はもうなんかもうね、特になんか直してくれてるわけじゃ全然ないんですよね。実はお医者さんの仕事って直すというよりも診断する、何があるかを調べていくっていう方の方がもうほとんどですよね。でそれの診断で特定ができた時に初めてピンポイントの治療に向かうわけであって、なので、この祭司がこの霊的な意味でもこれを行っているわけなんですが、私たちには聖霊が与えられています。で聖霊がこの私たちの心の奥にあるものを明らかにしてくださる働きをするんですね。こう書いてます。第1コリントの2章の10節と11節ですが、それを神は私たちに御霊によって掲示してくださいました。御霊は全てのことを、神の深みさえも探られるからです。人間の言葉、その人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは、神の霊のほかには誰も知りませんということで、私たちに心の傷や罪や汚れがどのようにあるかを聖霊が示されることによって、初めて霊的な治療が可能になるということなんですよね。で4節ご覧ください。もしその体の皮膚の斑点が白く、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わってなければ、あ、なんだ大丈夫だって書いてないですね。なんで書いてます？祭司はその患者を7日間隔離するんですよ。大丈夫だじゃないんです、逆に隔離するんです。まあ7日っていうのは神の完全数ですけれども、その時に隔離します。でその完全に、あ、もうこれはタラートだなって分かる場合は隔離もしません。なんで？それはだってもうはっきりしてるから、その宿営から、後で出てきますけれども、彼は宿営から離れて外で暮らさなければいけないわけですね。だからもう寄捨て人っぽくなっちゃうわけですよ。旧約聖書出てくるでしょ、なんだっけ、北イスラエルがサマリアが取り囲まれた時に、城の中、この町の中ではもう食べるものがほとんどなくなって、で雷病人たちがね、ツァラートの人たちが町の外にいたんですね。それゴミですよ、ゴミを漁ってたんだけど、外にいなきゃいけない。 そういう人たちはもう外にいるんだけど、そうじゃない人たちは隔離するんです。で、大丈夫じゃないじゃないんですよ。これね、犯罪と逆のことをします。隔離っていうのは、犯罪っていうのは疑わしきは罰しないわけですね。疑わしいときは罰しません。疑わしきは罰せず、だから間違って疑っても、そのまま刑に処せられることは決してないわけですね。やっぱ合理的に、あ、これはまだちょっとはっきり犯罪を犯したって言えないんじゃないのって分かったら無罪になるわけですけれども、隔離は逆です。疑いが少しでもあったら、その隔離する。なんでか、分かって、はっきり分かった時にはすでに遅しなんですよ。これはもう私たちはコロナで第一波の時に豪華客船ダイヤモンドプリンセス号、覚えてますよね。横浜港にまで来て、その目の前に停泊しているのに降りることができない、そこにもう完全に隔離されたのは、もし、いや大丈夫だと思って出てった人たちの中で、実は大丈夫じゃなかったという人が出てきたらいけない。だからこれ、かなり前にその隔離という、なんていうかな、貿易か、難しい言葉で、貿易、英語で何だっけ、貿易、コアランティン、コアランティンかな、うんですね、貿易ですよね。だからその考えっていうのも実は聖書から出てるかもしれない。ここからね、この隔離をするわけなんですよね。で、これがね、罪の性質をよく表していまして、なんでここまで強くやらなきゃいけないのか、疑わしきは罰せずじゃなくて、逆で罰するじゃないけど隔離するっていうのは、なんでかって言ったら、このね、感染症みたいな、これ、このなんですかね、このサラートというのはいやらしいんですよ。さっき言ったように、なかなか表に出てこないです。潜っちゃう、隠れてる、陰湿なんですよ。そして大丈夫大丈夫ってやってるうちに、次に分かった時にはもうおしまいということで、罪もそれに似ているんだよと。私、今表面的に現れているのは大丈夫っていうふうに見えたとしても、いやいやいや、人に、自分にはなかなか見えないものが、罪っていうのは多くて、それでですね、例えば苦み、心にある苦み、隠れた罪がどんどん多くの人を汚すことになるっていうので、ヘブルの12章の15節で、誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいと、ね、こうなんですよ。だからね、それっぽくね、こう隠してるように見えるんだけども、もう現れてますね。汚れとして出てきてますよですね。例えば過去に傷を受けたとかね、傷っていうのは人から嫌なことされて、そしてじゃあその人がですね、いいですか、説教者になったとします、ね、どうします。でちゃんと神様の前でその憎みとか苦々しい思いを告白しないままでね、説教者になったらどうなると思います。もう汚れが拡散しますよ、その人からブワーって、まあ、いろんな形で出てきますね。その極度の批判とかね、人に対しての裁いたりとか、いろんな形で出てきますよね。だからでも本人はもう分かってないんですよ。それがこう上手にこうなんか知識で固めてたりしてね、まあ、ちょっと今自分がほら説教する立場だから、なんていうの、その身近な問題というか、身近な課題っていうんですか、うん、だから心が清いっていうのは非常に大事で、だからこれは人に分かってないと思っていても、いやいやいや、隠れているものが出てくる。だからこの聖霊に調べていただくという、この隔離期間が必要したら変なんだけど、こう調べていただく必要が出てくるんだということです。で5節ですね、祭司は7日目に彼を調べる。もしその患部が、祭司の目にはそのままに見えて、その患部が皮膚に広がってなければ、祭司は彼をさらに7日間隔離すると。 分かります。ここね大事なのはそのままに見えてると、広がっていないだったらいいじゃんと思うんだけど、いやそうじゃなくてさらに7日かかる。なんでかって症状が変わってないからですね。で次に祭司は7日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れその患部が皮膚に広がっていなければ祭司は彼を清いと宣言する。それはかさぶたである。彼は自分の衣服を洗う。こうして彼は清くなると。はい、かさぶた。かさぶただったら何の問題もないもん ね。俺これから治っていくだけじゃないですか。でこれであの衣服を洗ってね、まあ衣服にもこうなんかもしかしたらついてるかもしれないから、これ洗って、あのこの皮膚のねこのサラとかついてる可能性もゼロじゃないから洗ってですね、で こうやって宿営に戻ることができるわけですね。なので私たちはやっぱり清めてほしいという 神に対する願いというのをいつも祈りに抱いている必要があります。詩編の139編の23節と24節でこう書いてあります。神よ私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て私を常しえの道に導いてくださいわけなんですね。7節ご覧ください。もし、しかしもしも彼が祭司にその身を見せて清いと宣言された後でかさぶたが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べてかさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはツァラ後である。なんと清いと宣言した後でも出てきちゃうことがあるわけなんですよ。でもいろいろ調べた後で出てきているので、もうこれはツァラートだと、まあ、診断がすることはできるわけなんですよね。こういうややこしいのがツァラートなんです。潜って進行する。だ先行という言葉が出てきた時にね、僕はねもうこれだ説教の内容はと、今日だけじゃなくて前回ここを教えた時も思いましたね。先行でね、今実は、日本で流行っている性病があります。梅毒急増してます。あのコロナの時に特に広がりました。広がってます。でこの梅毒についての東京都の保健局のサイト、ここに引用してきました。ちょっと読んでみますね。いいですか。梅毒の症状、症状がないこともあります。治療しないでいると病気が進行します。もうここだけで怖いでしょ。症状がないことがあるんだけど病気は進行することがあると。第1期感染後約3週間で感染した場所にできものしこりただれなどができます。治療をしなくても数週間で症状は消えます。あ、大丈夫じゃんってここで思うわけですよ。数週間で消えちゃうから。で第2期、第1期の症状が一旦消えた後に1ヶ月から3ヶ月経つと手のひらや足の裏など全身に発疹やブツブツができます。治療しなくても怖い。数週間数ヶ月で症状は消えます。大丈夫じゃんってなっちゃうんですよ、ね、これが人を欺くのがややこしい。そして潜伏梅毒というふうに呼ぶんですが、症状がないまま何年も経過することがありますが、皮膚や内臓で病気は静かに進んでいます。で後期梅毒、数年数十年後に心臓血管神経の異常が現れることがあります。でもここではおしまいですよ。症状が出ては潜り静かに病気が進み、そして次に出てくる時には体を蝕んでいると。まああの病気って今の梅毒に限らず結構多いっすよね。あのあれはどうなの、糖尿病もそうなんですかね、どうなんですかね。まあねこうパッと分かるものって逆に すぐに自分で対処しようと努力するけれども、まあ、この罪というのがこういうややこしいものがあるんだということですね。でね、ダビデがね、もう壮年になってたと思うんですけれども、もうバテシバと罪を犯しました。でそして自分の罪の悔い改めを捧げるときに、その祈りを捧げるときにこう言ったんですよ。51編の5節と6節で、ご覧ください、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥にある知恵を教えてください。だから彼がそのずっとおじさんになってから会員の罪を犯してしまったわけなんだけど、これがなんかその時に魔が差してというよりもですね、よりももう生まれた時から持っている、母の胎の時から持っているこのドロドロとしたものがこうずっとあって、そしてボーンと出ちゃったという告白だから、心の奥底にあるこの知恵が与えられますようにとですね。これやっぱ自分を欺くからね、俺大丈夫だよって、俺清いよって欺いちゃうじゃない、やってないからそんなことって。でもどうかね、あなたは心の内の真実が喜ばれるから知恵を教えてくださいとこう祈ってるんですよね。で次いきますよ、9節。人にチャラートに侵された幹部があるときは祭司のところに連れてくる。祭司が調べ、もし皮膚に白い腫れ物がありその毛も白く変わり、腫れ物にむき出しの肉が盛り上がってるなら、それはその体の皮膚にできた慢性のチャラートである。祭司は彼を汚れていると宣言する。彼を隔離する必要はない、彼はすでに汚れているということで、こちらはなんかこう日常的にパパってこうなんか出てくるものじゃなくて慢性化しているものですね。慢性化していて、この肉、白い腫れ物、何なんだろうねこれね。僕もね、今日はね暑い中で、今日暑かったじゃないですか。何調べてたかって言ったらね、 Google 写真で一生懸命皮膚科のこれって何なのかなと思って、だからなんかねちょっとキモい写真たっぷり見ました今日ね。白い腫れ物ね、まあでも結構あるよね、なんかこうなんかぷくっと膨れちゃってさ、このなんか白い腫れ物みたいなのもあるし、だけどここでは毛も白く変わりっていうのはここが特徴ですね。普通変わんないじゃないですか。それが白く変わっちゃってて、あと腫れ物にむき出しの肉が盛り上がっちゃってる、ちょっとえぐいですけども、肉が盛り上がっちゃってむき出しになっていると。でこれが慢性のチャラートで、これはもうねもう明確に汚れてると、だからもうこうはっきりチャラートだと分かるんですね。で次に、しかしもしもそのチャラートが皮膚に生じて、祭司が目で見る限りチャラートが頭から足まで患者の皮膚全体を覆うようなことがあるなら、祭司がそれを調べる。もしそのチャラートがその人の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。すべてが白く変わったので彼は清い。なんかすっごい話をしてます。でここね、頭から足まで白くなると。でこれは一体何なのか。でね、次その後に出てくるのが、もしその白いところにこのまた何だっけ、肉がねむき出しになっちゃったら汚れてるって言ってるから、この白いっていうのはむき出しの肉の方じゃなくて、やっぱ皮膚が単純に白くなっていくってやつなんですね。白斑じゃないかと言われてます。白斑って皆さん分かります？メラニン色素がこうないっていうのは、そのない部分がね、森光子さんって昔の歌手、めちゃめちゃ白い方で、実は白斑なんですね。あとね、有名な人はマイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソンって黒人なのに妙に白いんですよ。だから黒人っぽくなくて、これは手術をしたんだっていう噂があったんですけれども、いやそうじゃなくて実は白斑だったっていう、なんか本当に白い人でもめっちゃ白い人っているじゃないですか。一部が白くなってて、でここの場合はもう全体が白いというふうになっている人はなんと清いって書いてあるんです。だからね、ここねわけわかんなくなるんですよ。お医者的に見たら 医学的に見たら清いってなんでこれ清いの、全部白斑になってるだけじゃないのってなるじゃない。でも見たくれですね、見た目なんですよ。見た目で全部がそうなっていたらあなたは清いんだっていうことなんです。でね、ここをね、実はここから私がまだクリスチャンになって間もない時に、ある牧師さんが説教した時にもう超ビビったけど、へえって思った解釈がありました。それはね、自分が全体がもう汚れてるって分かった時に初めて清めが来るっていう、清いっていうふうに言われると。隠してる間はこうずっとずっと、なんていうのかな、罪がずっとうごめいているわけでしょ。だけどもう全体がもう明らかに汚れているっていうことがこうな分かっていたら、その時に神は全体を見て清いと言ってくださるという恵みなんだっていうね。これまあ、ちょっと長いのでね、見ないけど59章の3節から8節までね、後で読んでみたらいいですね。イザヤ書のもう体の一つ一つの器官がね、もう汚れまくってるっていうか、もうなんか堕落してるっていうね、まあ、そのことが書いてあって、その後で神が一方的に救いを与えるっていうか清めるっていうのがね、この憐れみが書かれてるんですよ。でこれはローマ書にも書いてある、3章にも書いてある、私たちはもう本当に全てにおいて罪を及んでしまって、体全体に及んでしまってるけれども、だからこそイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったっていう、この血が流されたっていうことが本当にその人ははっきり分かって、それで、この、救いはキリストだけにあるっていうのが分かってね、でそれ清められると、どんなに汚れてようが、なんだっけ、あそこ紅のように、ね、赤くても雪のように白くするってね、イザヤ書に書いてある。でこれを神が行って、まあ、くださるわけなんですよね。でも14節、しかし、肉がむき出しになった時は彼は汚れたものとなる。祭司はそのむき出しの肉を調べて彼を汚れていると宣言する。そのむき出しの肉は汚れている、それはツァラートである。しかしそのむき出しの肉が再び白く変われば彼は祭司のところに来る。祭司は彼を調べる。もしその幹部が白く変わっているなら、祭司はその幹部を清いと宣言する。彼は清いと。だからその白くなった中でも、このむき出しがまた出てきた、むき出しが出てきてしまったら汚れてるんだけど、また戻ってきたら清いっていうふうに宣言されるということなんですよね。本当にこう全てが明らかにされた人っていうのは強いですね。清く歩めますね。本当に自分が全的、全的っていう言葉っていうのは全体がもう堕落してるっていうか、この罪深いっていうことが分かってる、自分の存在がもう本当に罪人だっていうことが分かってる人っていうのはですね、もう小手先のね、なんかね、こう、あ、私こんな罪を犯して、ごめんなさい、こんな罪を犯して、ってもうやっちゃいますけど、私もたくさん、けれども本当に私は罪人ですと、もう災いですと、そこで恵みを受け取った人はですね、強いですよ。強いって何が強いかって言ったら、今度罪を犯した時ももう明らかですから、神様で、神様ごめんなさいって謝れる、すぐに、そして悔い改めて、で清められるっていうね。でそれをなんかパフォーマンス的に神様の前でちょっとこうちょい見せだけしてね、神様これやっちゃいました、ふっとかつかくして、これやめちゃう、シュッとかってやって、これやるとふってやって、でいつまでもいつまでもうごめいてもらう罪、その全部出したら清められてるんですけど、っていうこのでここ書いてます、箴言の28章の13節、自分の背きを隠すものは成功しない、告白して捨てるものは何ですか、憐れみを受けます、そう書いてますね。で18節いきましょう。体の皮膚にできものができ、それが治った後、なんかもうずっとこういう話だからね、ごめんなさいね、あ、ごめんなさい、俺がやめる必要ないんだけど、なんかもうできものとかさ、なんかもうやけどとかさ、もうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるのが出てくるんですが、皆さんが皮膚科の先生になった気持ちでね、ちゃんと ね読んでいきましょうね。そのできものの局所に白色の腫れ物、また赤みがかった白い斑点があれば、それを祭司に見せる。祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも深いところに見え、そこの毛が、白く変わっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはその出来物に生じたツァラートに侵された幹部である。さっきとですね、この一節から出てくるこの出来物と、このなんか最初に出てきたじゃないですか、このかさぶたとかの斑点とかね、でそれと違うのは この何かこのできた後に、出来物の後にもう治った時を聞いた、その出来物がきっかけとなってかさぶたのように見えて、いや実は違くてっていう、このきっかけになって出てきてるザラートのことです。でそれがこの腫れ物とか斑点、赤みがかった斑点ですね。あのよくあるじゃないですか、このなんかこう、なんかこう、なんちゅう、赤くなっちゃってちょっと白い斑点があるみたいなさ、なんか分かんない、なんか僕写真で今日見たからはっきり分かんない、なんかちょっとでそれでね、そう白く、やっぱ 毛が白く変わってるっていうのは結構大事なんだよね。あと皮膚よりも深いところに見えっていうのは、その皮下です、いわゆるまさに皮下だよね。皮下、あの皮膚の下のところがように深く見えると、でそういう時には汚れているっていうねことになります。で21節、もし祭司がこれを調べて、あちょっとごめんなさい、今ここに書いてるのは、例えばさ、白い腫れ物って私ググったんですよ、写真で Google 写真の方ね、じゃあ口内炎が出てくる、まあ、口内炎なんかまさになんかなんかこれっぽいよね、なんかあの口内炎で、あとはなんかさ、ちょっと目の病気になった時って、これこの下のところに皮膚のさ、この、この目のところにこう白いものができちゃうとかさ、あんな雰囲気だよ多分ね。でそれで、それだとあの細菌によって広がっていく可能性があるから、だからやっぱりこう出来物のなんかこう、何ちゅうかな、出来物がきっかけになって皮膚が負荷を受けて、それで触発されてザラートが出てくるっていう感じなんでしょうかね。で21節、もし祭司がこれを調べて、それそこに白い毛がなく、それが皮膚よりも深くはなく、それが薄れているなら、祭司は彼を7日間隔離する。もしもそれが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、祭司はその人を汚れていると宣言する。それは幹部である。もしその斑点が元のままであり、広がっていなければ、それは出来物の跡である。祭司は彼を清いと宣言するということで、まあ、あの単なる跡、出来物の跡なのか、あるいはザラートの始まりであるかっていうのは、この7日間の隔離によって広がってる広がってないかを、まあ、見るわけなんですね。この出来物によって、まあ、この傷っていうか衝撃を受けて、まあ、罪を犯していくっていう、まあ、こういうことって起こるんですよね。例えば今私聖書の中で思い出すのはアブサロム。アブサロムはダビデの息子の一人です。で自分の妹にタマルという妹がいたんですが、ダビデのまた違う奥さんの、だから異母兄弟かのアムノンによってタマルが凌辱されたんですね。でそのままでなんか特に裁かれることもなくいた。でそれでアブサロムはですね、妹のことで苦みを持ったんですよ、憎しみを持ったんですよ。でそれをそのままにしていたので、なんと父親の王座を奪い取ったクーデターですね。でここまでやってしまうという、まああの残念な結果になったんですよね。でそれはやっぱりこの自分がこういうひどい目にあったっていうか、まあ、自分というか自分の妹ですけれども、でそういうことがきっかけですね。で次も似たような感じですね。あるいは体の皮膚に火傷があって、その火傷の生肉が赤みがかったし白色、24節ですよね、24節、そしてまたは白色の斑点がであれば、祭司はこれを調べる。その斑点の上に毛が白く変わり、それが皮膚よりも深いところに見えるなら、それは火傷に生じたザラートである。祭司は彼を汚れていると宣言する。それはザラートに侵された幹部だ。だからさっきはかさ、なんか出来物ですけれども、ここでは火傷です。火傷がきっかけでザラートが表に出てきたという可能性があるわけです。で次に26節で、しかしもし祭司がこれを調べて、その斑点に白い毛がなく、それが皮膚より深くはなく薄れているなら、祭司は彼を7日間隔離する。それから7日目に祭司は彼を調べる。もしもそれが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これはザラートに侵された幹部である。もしその斑点が元のままであり、その皮膚に広がっておらず薄れているなら、 それは火傷による腫れである。祭司は彼を清いと宣言する。これは火傷の跡であるということで、単なる火傷の跡かもしれないんですけれども、広がっていなかったらね、これは分かるわけじゃないですか。だからちゃんと調べた結果そういう、でもそうでなかったらサラートだということですね。この火傷、火ですね、やっぱこれもなんかこの火による傷っていうんですかということが分かるんですがね、この聖書だと火っていうのね、試練の中で出てきます。試練の、火のような試練っていうのがあります。で、試練っていうのはね、これね、いいですか、皆さん、試練、神から受けたときに、2つ方向があります。これ、ベクトルっていうんですか、こうね、試練が神から与えられたときってね、こう分かれ道がパーンと2つにできるんですよ。1つは清められるうち、清められる、信仰がますます清められて、心が清められて、神様の素晴らしさを発見して、ますます成熟するですね。キリスト者として神様との交わりによって成熟する良い時にもなるんです。でももう一つの道というのは、神を不信に思い反抗しますます固くなになりというこの道なんですよね。アラノの旅がそうだったじゃないですか、イスラエルのね、本当にパンがないっていうのは訓練でしょ。神を信じてマナが与えられるというのは訓練でしたけれども、むしろパンがないとか神様に不平を鳴らして、最後はもうエジプトに帰ろうって言ってね、結局アラノで40年間さまようなければいけなくなってしまったわけなんですよね。よく2つですね、本当に気をつけなきゃ、気をつけるっていうよりも神様の良さを信じて選んでって、逆に清めを受けていきたいですよね。はい、では次ですね、29節から、さまざまな疾患ですねについてサラートかどうか調べていく話があります。男あるいは女で頭かひげに疾患があるとき、祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚よりも深いところに見え、そこに細い黄色の毛があるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは回線で、頭またはひげのサラートであるということです。これまでにあった症状とは少し違っています。まあ、特徴的なのは白、細い黄色の毛が出ているということですね。さっきは白い毛って書いてました。白い毛。こっちは黄色の毛が出ている。で、あと皮膚が深いところに見えるっていうのは同じですね。で、これが回線というふうに訳されてます。これもね、何なのかっていうので、やっぱ訳がいろいろ変わるんですけど、黄色い毛なのでね、黄線、黄色い白線、回線ですね、と書いて、黄線。で、ヘブル語では、実際のオリジナルね、オリジナルの言葉は、かゆいとか引き剥がすみたいに、なんか分かるじゃないですか、ほら、なんかこう、回線って皆さん分かります？こう、かさぶたじゃないんだけどさ、こうなんか できちゃうっていうの、このなんか かさぶたがすごい大量にできちゃうみたいな感じの、これもググったらたくさん出てくるんですけど、見たくないって感じだね、なんかね、YouTube でも俺昨日見たんだけど、なんかそういうのにかかっちゃった人をさ、一生懸命こう取ってあげる、こう作業、最初なんか老けみたいに見えるんだけど、老けじゃない、もう老けの100倍ぐらいでもううわーってのそれ取ってあげてる。だからそういうのってこのあるわけなんですよね。で、これ回線って書いてますが、でね、祭司が回線の部分を調べ、もしそれを皮膚よりも深いところに見えず、そこに黒い毛がないなら、祭司はその回線の患者を7日間隔離すると。だから深いところには見えてない。だけども黒い毛がない。これ疑わしいわけですよ。だから7日間隔離。で、7日目に祭司は患部を調べる。もしその回線が広がっておらず、またそこに黄色い毛もなく、回線が、皮膚よりも深いところに見えていなければ、その人は毛を剃り落とす。ただし回線を剃り落としてはいけない。最初はその回線の患者をさらに7日間隔離するということで、 この雷病かどうか、あるいはサラートかどうかを見極めるのに邪魔しているのが、まあ簡単に言って毛髪ですよ、ね、だからこの33節見ると、この毛を剃り落とすわけですね。この回線そのものは剃り落としちゃいけないけども、剃り落とす、これなんかもっともじゃないですか。皆さん、なんか手術受けたことある人います？でやっぱり頭に何かできたら当然剃りますよね。でそこの部分がよく見えなきゃいけないし、治療ができないわけですから、当然剃るわけでしょう、ね、でそれをやっているわけですよね。だからなかなか頭髪で見えないという問題を、これ霊的に考えると、やっぱこう罪を調べていくっていうか、自分の心を主に知っていただくっていうのをしていくときに、例えばですね、邪魔するものっていうのはね、忙しさとかね、ね、なんかいや今忙しいからって立ち止まることをやめている、ね、この思い煩いを主に取り去っていただく、まあ、これ時間が必要になりますよね。こう裸にしていくっていうんですか、剃り落としていくっていうのが必要ですね。で次に34節、7日目に祭司はその回線を調べる。もし回線が皮膚に広がっておらず、それが皮膚よりも深いところに見えていなければ、祭司はその人を清いと宣言する。彼は自分の衣服を洗う。こうして彼は清くなると。衣服ね、これ洗って、そして清くなると、これ広がってないということですね。で次に、35節、もしその人が清いと宣言された後にその回線が皮膚に広がっているようなことがあれば、祭司は彼を調べる。ずっと同じでしょこれね、さっきのパターンですよ。清いと宣言した後でもやっぱり広がっちゃう場合がある、ね、でもしその回線が皮膚に広がっていれば、祭司は黄色の毛を見分ける必要はない。その人は汚れていると、もうだって調べた後に出てきちゃってるから、だからもう汚れてると。でもし祭司が見てその回線が元のままであり、黒い毛がそこに生えてるなら、その回線は治っていて、その人は清い。祭司は彼を清いと宣言するということでですね、やはりこの清いというふうになったのに、またこの何かが出てくるときには汚れてるけども、でも、ま、この黒い毛がまた出てきたらまた清められるという、 こう恵みですよね。こう全てを神様の前に出して、でその後で清いって宣言されたんだけど、また罪を犯してもやっぱりこう直していただくっていうね、まあ、その、まあ、恵みがここに書かれているんじゃないかなと思いますね。で次38節、男あるいは女でその体の皮膚に斑点、すなわち白い斑点があるとき、祭司はこれを調べる。もしその体の皮膚にある斑点が淡い白色であるなら、これは祭司に、皮膚に生じた湿疹で、彼は清いと。これ悩んだんですね。まあちょっとね、雑談になっちゃうけど、今日の説教というか、その御言葉の学びの準備で、ね、いつもよりちょっと時間かかって大変でした。で理由はですね、まあ、その一番大きな理由は、一つ一つの言葉がやっぱりこの訳してる人たちも多分苦労していて、でね、可能性としていくつかあるんですよ。で僕はどう見てもこのね、湿疹って書いてあるでしょ。湿疹ってさ、こう日本語で調べると赤くない？赤いっすよね、湿疹って。で赤いところに白い点々があったりするけれども、だけどこれ見ると淡い白色って書いてあるんですよ。とか白い斑点ってあるんですよ。でなんか合わないなって思ったんですね。でこう調べて、あっと思って、また共同訳の方見たんですよ。もう一つ の日本語で使われてるメジャーな訳、それはこう書いてるの、新しいの、白皮症、白皮症って訳されてます。これ難しいね。なんだっけな、日本語で忘れましたけど、カタカナ語であるんですが、日本人なんですけどめっちゃめちゃ白い人、さっきの話ですよ、めっちゃめちゃ白くて、もう全身白くて、もう金髪、
アルビノ、
それもう一回言って、
アルビノ
、うん、金髪だから、要はメラミン色素がちゃんとこう出てこない人たちですね、うん、でかもしれないっていうだけで、だからそこになんか、いや違う、白線かもしれないとか湿疹かもしれないとかって書いてあるんです、ちゃんとこう注意書きに。で分からないけれども、まあここで皮膚に生じたもので清いって言ってるので、 こうさっき言ったツァラートにあるような潜伏するみたいな、そういうのがない状態ですよね。だけどやっぱり湿疹ってやっぱ痒かったりとか、なんかやっぱりこう広がってしまうみたいなイメージあるじゃないですか。なんかやっぱり違うなっていうのがあって、やっぱ白皮症だったら、いやそんなないし、もうその痒いわけじゃないもんね、その人たちね、別にあのただ白いだけで、あとはなんかあれが大変みたいね、あのほら白人と同じで、あの太陽の光線だからちゃんとこれサングラスしたりとか、あのそういうあの障害だけれども、別に痒いとかそういうなんかこの菌とかそういうんじゃないじゃないですか、メラミン色素の問題だから。だからやっぱりそっちじゃないかなと私は思うんですよね、この38節と39節この。そして次に40節、これはもう分かりやすい。男の髪の毛が抜け落ちるとき、それはハゲであって彼は清い、私たちは清いんです。男の、方々はみんな反応してください。一緒に言いましょうか、私たちは清いって、ハゲは清い。そしてその生え際から髪の毛が抜けても、それは額のハゲであって彼は清いでね、これね、結構ハゲの話題ってあるんだよね、聖書にね。エリシャハゲ頭って言ってさ、メスグマ出てきてさ、こう書き裂いちゃうんだからね、怖いけどね、若者たちが、まあこれは当然の成り行きでなんですね。ところがね、面白いんだよね、この神様ってね、そのハゲのところにね、油断したらやばいよって、チャラーと起こり得るからねって話してるんですよ。42節、もしその頭のハゲか額のハゲに赤みがかった白い部分があるなら、それは頭のハゲに、あるいは額のハゲに生じたチャラートであると。見逃しにくいね、なんかもうハゲだからな、とかでも、でもで祭司は彼を調べる、患部の腫れ物が頭のハゲあるいは額のハゲの部分で、体の皮膚にあるチャラートに見られるような赤みがかった白色であれば、彼はチャラートに侵されたものであって、このものは汚れている。祭司は彼を汚れていると必ず宣言する。その幹部が頭にあるからであるというふうに言っていますね。はい、だからこうね、こう生え際のところがどんどん落ちてるところで、これどんどんハゲてるけど、いやもしかしたらね、もしかしたらですよ、まあ、そのハゲてるところで、だから いくつかのなんか解釈っていうか適用ができると思うんですけど、一つはね、考えられるのは、いやいや、もうこれは年取ってで おっさんたちはみんなこれ経験するんだと、いやじゃなくて、実はチャラートが進行してて、それで毛が抜けてたっていう可能性ね、っていうのもあるし、もうこんな、もうなんかね、このてね、照りかが焼いてるけれども、ここさ、ちょっと赤いけどね、大したことないでしょって、赤みがかった白みが、白いのね、でここ当たり前のようにしていたって、だから一番はっきりしてるところに出てるのに、あまりにもはっきりしてるところにあるから、なんか一生懸命こう、なんかここら辺大丈夫かな、これに大丈夫かなってやってるからさ、一番誰にでも分かるようなところでこうあって、で見逃してしまうみたいなね、まあこのどっちかかなとこう思うんですよね。なんか今日のメッセージってさ、なんかさ、なんかなんだろうと思うけどね、今日のメッセージね。でもやっぱ聖書だからね、神様の言葉だから。でやっぱり霊的に考えると、やっぱりこうなんか当たり前に僕たちがやっている、大丈夫かな、
バッテリー残量低下、
低下、当たり前、ちょっと、当たり前に思っていることを、何ですか、はい、こうなんか、なんかいつの間にか罪を犯しちゃってるみたいな、罪が進行してるみたいな、なんか悪い冗談言ってさ、まあ、その冗談が下品な冗談で下ネタジョークになってて、でいつの間にか教会で下ネタジョークがバーッとあって、で聖書でよく読むと、そう、その口にさえしちゃいけないって書いてあるね、口にさえしちゃいけないって、すっかり忘れて、でもほら、なんか盛り上がったらそれずっとなんかやっていけそうじゃん、なんかね、だからそういう、なんていうか、なんかあまりにもみんなはっきりして、聖書にもはっきりやってまずいって書いているのにやってしまってるみたいな。で次行きましょう、45節、患部があるチャラートに侵されたものは自分の衣服を引き裂き、 髪の毛を乱し口ひげを覆って汚れてる汚れてると叫ぶ。その幹部が彼に会える間その人は汚れたものである。彼は汚れてるので一人で住む。宿営の外が彼の住まいだ。ここですよ。これがギョギョギョギョギョですよね。で聖書にこれが全部書いてあります。ミリアムが雷病にかかった時、ツァラートにかかった時に宿営の外に行ったし、さっき言った雷病に4人ですね、外にいました。そしてあとイエス様のところにツァラートの人が来ました。これ次回14章で詳しく見ますが、彼は神、あなたの御心で神のお心一つで清めてくださいますと、で私の神の心だと言われて清めました。触れたんです、イエス様がね。本当触れちゃいけないんですよ。本当はいけないんですよ。そうでしょ、触れちゃいけない。汚れてる汚れてるって叫ばなきゃいけない。なんでわかります？これね、福音書のあそこね、あそこだけ読むとよくわかんない。なんかイエス様優しいな、触れてんだなってぐらいで終わっちゃうじゃないですか。違うんだよ。あれは雷病にかかってる人もイエス様ご自身も、あなたは人ではなくて神だっていうのを宣言してるようなものです。じゃないと近づけないんです。近づいちゃダメなんですよ。汚れ移っちゃうから。汚れが移らないで清めが移るっていうのは誰？清めを与えてくれる唯一神だけですよ。あとみんな移っちゃうんですよ。神だけが汚れてる人に触れて清めることができる、恵みがあるんですよ。まあちょっとそれはね、飛ばしちゃった。14章でやるので、今度は福音が書いてある14章もね。でですね、聖なるところにやっぱり人は汚れたものは入れないってことを雷病人はよく表してるわけですね。外にいるということになります。だからその罪を本当に清めていただく、心を清めていただくって本当に私たち必要なんですね。でここまでが皮膚です。次衣服です。いいですか？衣服の上のツァラート、昔は第2版までは雷病と訳されてましたが、ギョギョギョって感じですけれども、しかしそれはカビですね。カビなんか寝てるでしょね。いきますよ。47節、衣服にツァラートに侵された箇所が生じた場合は、羊毛の衣服でも亜麻布の衣服でも、亜麻または羊毛の織物でも編み物でも革でも、また革で作ったいかなるものでも、侵された箇所が緑かかってたり赤みを帯びたりしているなら、衣服でも革でも織物でも編み物でも、またいかなる革製品でも、それはツァラートに侵された箇所である。それを祭司に見せると。どんな繊維や材質のものであってもカビができたら祭司に見せると。祭司はその箇所を調べる。そして侵された箇所があるものを7日間隔離する。全く同じじゃない、これやり方ね。7日目に彼は侵された、箇所があるかものを調べる。それが衣服でも編み物でも編み物、織物でも編み物でも革でも、また革が何に用いられていても、それらに侵された箇所が広がっているとき、その箇所は悪性のツァラートで、それは汚れている。で、羊毛のものであれ、亜麻のものであれ、衣服あるいは織物でも編み物でも、またいかなる革製品でも、侵された箇所があるものは焼く。これは悪性のツァラートであるから火で焼かなければならない。はい、カビ。もう今度は私 Google で、今度はねクリーニング屋さんの方だよね、調べるようになっちゃって。カビ、皆さんもこれ身近でしょ。カビ、さっきの方はちょっとさ、ひぐびなんかよくあんないなって思ったかもしれないけども、こっちはもう毎日の掃除でカビできちゃったらやばいよね。でこう服ね、いろいろ入れてるところにカビできちゃったら、あらららららだよね。すぐ取り出さないと次に移っちゃう。この話ですよ。でこれが本当にカビなのかどうかを調べていくっていうね。でそして広がってたら明らかだから、悪性のツァラートだと。焼かなきゃいけない、火で焼くんです。でこれが一番当たり前の殺菌法、殺菌法っていうか、もうそれを全部滅ぼすわけですけども、で主は焼き尽くす火と聖書に書いてあります。でこれもやっぱり罪との関係を表してるんですよね。そしてもし祭司が調べて、衣服、織物、編み物、またいかなる革製品でも、その箇所が広がっていなければ、祭司は命じて侵された箇所があるものを表せ、さらに7日間それを隔離する。同じことやってますですか。そして侵された箇所があるものが現れてから、祭司がそれを調べて、その部分が変化したように見えていないなら、その部分が広がってなくてもそれは汚れている。厳しいですね。広がってなくても汚れていて、それは火で焼かなければいけない。それが内側にあっても外側にあっても、それは腐食である。腐食ってはっきり書いてます。 でしかしもし祭司が調べて犯された、箇所が現れた後に、薄れていたら、彼はそれを衣服や革や織物や編み物から切り取ると。だから薄れていた場合は、だから広がったら広がってそのままの場合はもう火で焼かなきゃいけないんだけど、薄れていたらちょっと希望があって洗って、そしてその分だけ切り取るということを言っています。ね、結構厳しいですけどね、逆に言うと不信感が試されてるって感じですよね。大丈夫だったら本当大丈夫なんですよ。火に通しても大丈夫なんですよって書いてあるでしょ、聖書に。金や銀のようにね、これ火に通しても精錬されるだけで、本当の信仰の進化は試されるっていうのと同じですね。でもしその衣服、織物、編み物、またいかなる革製品でも再びそれが現れたら、それは再発である。犯された箇所のあるものは火で焼かなければならない。しかし洗った衣服、織物、編み物、またいかなる革製品でも犯された箇所がそれから消えていたら、もう一度これを洗う。こうしてそれは清くなると。皮膚と同じで調べた後だから汚れていて火で焼くわけですね。これ同じですね。隔離する必要ないとね、でも洗ったもので消えていたら、もう一度洗えばもう清いということです。で以上は羊毛あり、または天布の衣服、織物、編み物、全ての革製品のザラートに侵された箇所についての教えであり、それを清い、あるいは汚れていると宣言するためである。わあ、すごい長かったですけれども、大体でもなんか読み進めていくとパターンが見えてきましたよね。同じパターンで、なんでかって言ったら、カビもいわゆる皮膚に出てくるものっていうのもこういやらしい、非常に厄介、いやらしい、移っていく、まずね、移っていくんだけど、そういうのに見えない期間がある。でもその見えない時が厄介で、どんどんどんどんこの進行していくっていうか、こう広がっていくっていうね。でこういうパターンですね。でこれを調べていく、まあ、精度ですよね。7日7日っていう隔離ですよね。そして本当にその中で今ね、13章だけ読むとね、いやいやいや、もう本当に私大病人と同じだわって感じてしまわれたら、いやそれはもう恵みなんですよ。14章はこの大病人がザラートにかかった人が完全に交わりの中に回復するね。大病人はあのね、過去大病の人はセカンドクラス、その第二流の市民で、あのこのイスラエルのこの下とかない、完全に全く同じようなところに交わりの中の真ん中に入れさせていただけるというすごい恵みが14章に書いてあります。だから福音なんですよ、ここもね、福音なんです、ね、次回楽しみにしていてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなた様のこの素晴らしいこの御言葉を感謝します。大変細かかったんですけど、あなたがそれだけこの一つ一つのことを配慮してくださって、そして何とかして一人一人が回復するということを願っておられて、このようにしておられるんだなと思います。ご自身の清いことを表すために本当に細部に至るまでのことを気を使ってくださっている神様、あなたにお返しして、イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。